いい映画見れたか。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
はい、どうも、ドルフラングレン小林彩乃です。昨日無事小屋入りしまして、今日から舞台本番です。何をやっているのかっていうね、朝一です。どうも、27日木曜日から10月1日月曜日まで中野は劇場ホープさんにて劇団一撃必殺ヴァンパイア忍者やってますので、ぜひぜひよろしくね。中野はね、劇場の反対方面ではあるんですけど、ホープのね、ちょっと行けばサンモールとかブロードウェイといった商店街とかがあって、お買い物めっちゃ楽しい街なので、個人的にはね、特にブロードウェイの中にはマンダラケさんとかね、めちゃくちゃあるこう素敵なオタク街なんだけど、漫画系の人はもちろん、私たちみたいな映画系の人もレコード屋さんとか DVD ショップとかもろもろあるし、お腹が減ったら地下ですんごい高さのソフトクリームを食べたりとか、サンモールの入り口のところのレフテっていうところのおやきが美味しかったりとかするので、とにかく楽しいので、芝居見終わってそれから見る前でもぜひぜひ街ごとまるっと楽しむ感覚でいらしてくださったらいいなぁと思っています。会場1時間前まで前売り予約受付してますので、ぜひぜひツイッターとかでもご連絡ください。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、私小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて、今回は王道中の王道でちょっと手を出すのがドキドキしちゃうくらいの作品でございますが、バックトゥーザフューチャー、後半はちょろっと今年のコミコンのお話もしようかなって思ってます。では今回も元気に行ってみよう。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きましょう。基本情報、バックトゥーザフューチャーは1985年アメリカ製作の SF 映画です。バックトゥーザフューチャーシリーズの一作目で、とにかくほんとめちゃくちゃヒットしました。BTTF とかね、 BTF と呼ばれてて、今でも本当に人気だし、作品を見てないよっていう若い世代の人でも、ユニバーサルスタジオのアトラクションとか、ことあるごとにね、イベントで展示されるデロリアンなんかはすごく親しまれているので、内容を知らなくてもアイテムとかそういったものは基本的に見たことあるっていう人多いのではないかしらと思います。監督はロバート・ゼメキス監督。もうね、ほんといろいろ撮ってる監督さんだけど、ロマンシングストーンの秘宝の谷とか、トバに美しくとか私大好きだし、コンタクトとかフォレスト・ガンプなどヒット作の多い方ですね。ありがとうございます。主演はマイケル・ジェイ・フォックス。私、彼といえばこの作品とか、スチュアート・リトルなんかの、パーキンソン病発症してからの、早かったよね、発症。30歳だったんだって。声優のキャリアがすごく印象的なんだけど、ベトナム戦争映画のカジュアリティーズとかもあるんだけど、あれはね、本当に後味が苦手でっていうか、苦手な理由は本人もあるんだけど、テーマとかね、視野とかね。最近は実写に復帰してからのドラマの、グッドワイフがすごく良くて、 主演のマイケル・ジェイ・フォックス賞とかも見たいんだけど、私自身は未見でね。これは日本ではスーパードラマ TV さんとかで放送されていたらしいので、見た方いるかなと思うんですけど、ちなみに私がすごい、いいなって思ってるのは、グッドワイフでは、主人公と対立することが多い弁護士を演じているんだけど、やっぱり神経疾患を患っている弁護士さんで、だけどそれを武器にしてクライアントに近づいたり、判事と仲良くなったりする、ほんとめっちゃやり手で上手すぎる、もうギーってなるほどほんといい役なので、見てくださいって思います。それから、クリストファー・ロイド。日本にもね、何度か来日されているはずで、その一度目、一度目のね、ハリコンが、ハリコンが一回目の時のゲストがこの方だったのをいけなくてね、悔しかった思い出として私はすごく覚えています。この間紹介したGさんズでも出ていたし、なんか印象としてはどれを見ても年齢変わらない感がすごいから、もしかして、この BTTF の時はもしかして、本当にすごく若かったのかなと思って調べたら、この当時で47歳で、Gさんズ公開の2017年は79歳だったから、すごくお元気な方なんだなと思いました。長生きしてください。よく考えれば舞台からの人だし、その上で格好の巣の上でとかだし、ロンレンジャーだし、まあそうだわって感じなんだけど、他の作品だとアダムスファミリーが大好きです。Gさんズも超可愛かったので、あとね、スタトレ3にもいましたね。本当ありがとうって感じですね。BTTF からロバート・ゼメキスの監督作品には本当よく出演されてるので、こちらもチェックしていただけたらいいかなと思います。お話は、なんだかパッとしないいじめられ子気質の両親と暮らす高校生マーティーが主人公。ある日友人の科学者ドクがデロリアンを改造して作ったタイムマシンの実験が成功。しかしタイムマシンの燃料にプルトニウムを使用していたため、ドクは過激派に殺されてしまいます。逃げようとしたマーティーはデロリアンに乗り込み逃走中、誤って30年前の世界へタイムスリップ。その世界で、ドクの協力を得て元の世界を帰る方法を見つけたマーティーでしたが、彼には少女の頃の母親に惚れられたために変わりつつある歴史の修復作業が残っていたのでしたっていうお話です。私だけじゃないと思うんだよね。この作品で時間旅行におけるタイムパラドックスっていうやつにロマンを感じた人間ってこの世代すごく多いんじゃないかな。私と同世代、過去に行けば歴史を変えられるのか NG とされてる作品が多いけれども、果たしてそれはやっていいことなのか悪いことなのか、未来は過去はどうなっていくのかみたいなね。作品によって結局どうあがいても未来は変わらない系のものとかもあるんだけど、どちらにせよすごいロマンを感じるよね。個人的には過去があって今があるので、消したい黒歴史はまあもちろんあるんだけど、まあいいかな、変えなくてもって思ってます。過去があるから今があるわけだし、未来も別に見に行きたくないかな。普通に恐竜がいる時代とか宇宙旅行とかができてて、他の宇宙人とかと交流がある時代とかには行ってみたいとは思うんだけど、マーティーみたいに自分の家族を救うとか友人を救うとかすごくドラマチックで、きっと誰もがやってみたい、一度は考えたことのあるイフだと思うのね。だからこそそれを見せてくれたこの作品にみんな胸を踊らせてるんだと思う。未来の描写もね、ドラゴンボールとかさ、ドラえもんの未来に心をときめくみたいに、未来のガジェットがすごく良かったのもあるし、それにシリーズ3作にわたってロマンだけじゃなくてその危険性も一緒に教えてくれて、そこが深くてきっとファンがたくさんついたんだろうなと思います。タイムマシンとかタイムパラドックスっていう概念って本当に深くて面白いので、こういうねライトに見れる大きな作品からぜひ楽しんでってほしいなと思う。 X-Men とかもね最近いいよね。またねこの作品自体がずーっと後世にも残っていく作品の一つだと思うし、だからこそいつ見ても楽しめるっていうものだと思うので、ぜひぜひまだ見てない方、若い世代の方とか多いんじゃないかなと思うので、見てみてください。深読みするのとかもねたくさん本当他の方がもう30年とかの時間をかけてやってらっしゃるので、調べ出すと本当面白いぞ。そんなおすすめです。久しぶりにタイムトラベルはいかがでしょう。次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読何人、5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。
ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. アルファ。
みんなのレビュー。はい、というわけで今年も来るよ。11月30日から東京コミコンというわけでですね、現時点で決まってるコミコン情報をちょろちょろっと紹介したいと思います。今年はね、夏にいつもより早い段階で、私結構ね、この番組でもブチブチブチブチ、ゲスト情報とか、チケット情報を出すのがギリギリで辛いっていう話をしてたんだけど、今年はね、結構早く出してくれたんですよ。なので、ちょっと助かってます。ってわけで、そんなお知らせをしたいと思います。現時点で決まっているゲストは、セバスチャンさん、フェルプス兄弟、ジョン・キューザック、そしてピーター・ウェラーです。もう一人くらい今をときめく人が来るかもしれないかな、どうかな。お値段はサイン撮影ともに、セバスチャンさん16,000円、フェルプス兄弟15,000円、これは2人合わせてのお値段だそうです。ジョン・キューザック12,000円となっております。ピーター・ウェラーはぶっちゃけ本当昨日情報出たばかりなので、お値段はまだ出てない状態になります。一番の目玉はセバスチャンさんになると思います。キャプテンアメリカのウィンターソルジャーことバッキーをやってる方ね、本当今人気の方だし、初来日なので、好きな方は本当頑張らないといけないんじゃないかなと思います。サインがなかなか時間的にハードなので争奪戦になる模様。うん、これはね、多分マスト。今までの、傾向として当日券も出るんだろうけれども、サインが出るかはちょっとね、労力的にすごい大変なので、写真よりも、わからないので、サイン欲しい、絶対欲しいっていう方は、早めに、もう前売りを争奪戦の中で買っていただいた方がいいかな。タイスケとかは公式さんがちょろちょろ、出してるので、見てみてください。フェルプス兄弟は、ハリポタでロンの双子の兄ちゃんをやっていましたよ。両手に話したい人、急げって感じですね。ロンのコスプレとかで挟まれたい人多いんじゃないでしょうかね。それから、ジョン・キューザックは、脚本家制作としてもいろいろやってらっしゃる俳優さんですね。ハイフィデリティとかすごい有名かもしれない。個人的にはコーンエアとかマルコビッチの穴なんかが好きですね。それから、エージェント・オブ・ウォーを見ようと思ってまだ見てないような気がする。見なくちゃ。ピーター・ウェラーは本当、ロボコップの方。私はね、もしかしたらこの方の一点外かもしれないなぁと思っているくらい。個人的にはロボコップもなんだけど、スタトレのイントゥーダークネスで提督をやっていたので、その影響もあるんだわ。会いたいです。はい。チケットの発売はピーター・ウェラー以外は9月29日の12時からチケットピアまたはハリコン公式サイトで発売されます。タイスケもそこに書いてあるので参照して買ってください。あと、これは本当にどうかわからないんだけど、今年海外のコンでね、セバスチャンスタンが日本のファンに今年コミコン行くよって言った時に、ちょうど横にファルコン役のアンソニー・マッキーがいて、いいな、俺も行きたい、エージェントに相談しようって言ってたらしいので、ちょっとその顛末を聞いているファンは希望を捨てきれない感じ。私もね、マッキーはいいなって思ってるので、マッキーとセバスタが揃うならちょっとそのマーベル列にお金払うか考えないとなと思ってます。実現するといいね。別に今年じゃなくてもいいから、来年とかでもね、いいから、ね、実現したら嬉しいよねと思ってます。あとコミコンの入場料はまた別なので気をつけてね。サインと撮影とは別です。3日間と投資券っていうのが今年は出て6,500円、こちらはね、初日30日が一般2,800円で、1日2日は3,200円、中高生さんは一律2200円です。こちら前売りの値段。初日のみオープンが12時からなので、少し一般もお休みになってます。当日だと一般一律3,500円、中高生さんも2,500円になるので、行くことが決まってる方はぜひ前売りがおすすめです。こういう、セレブとの、その、写真撮影とか、サインの他にも、いろんな、 例えばあのグッズショップさんとかがあのいっぱいお店を出していたりとか、あのグルメがちょっとあったりとか、それからあのコスプレイヤーさんたちが撮影をされてたりとか、あのいろんなねデロリアンだったりとか、そういうものがボババッと展示されていてすごく楽しいので、あのぜひぜひセレブと写真撮る用はないけどどうしようかなって思ってる方は、今年3回目になりますので、ぜひぜひね、あの盛り上げていけたらいいんじゃないかなと思います。私もどっかしらの時点で行きたいと思いますので、ぜひぜひ。では次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組
ではございません。
演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて、はいご紹介出しやすい濃い味の僭越ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか？ Back to the future、それから東京コミコン2018、興味持っていただけたでしょうか？少しでも興味持たれたら、ぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、さて来月は、なんだかね、ニコラス・ケイジが見たくなっちゃったんだよ。ので、ザ・ロックとコンエア行っちゃいます。他作品もちょっとお話できたらいいな。余裕があったら。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通歌もこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@mana-tea0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてください。小林、YouTube にて、配信中の映画情報番組シネガチャで MC をさせていただいております。新作映画などの紹介もさせていただいているほか、こことは違う他の方を交えての映画トークになってますので、ぜひぜひあの興味ある方は見てみてください。それからフレッシュ TV さんで月2回大人会という恋愛トークバラエティで恋愛トークバラエティで MC をやってます。第1第3月曜日の23時からアプリで生配信してます。コメント図は随時募集中。収録現場にも500円で見に来ていただけますし、配信したものはアプリでいつでも見られるので、ぜひぜひ見たり遊びに来てもらえたら嬉しいな。で、舞台が今日から昨日からが配信になってるのは昨日から、9月27日から10月1日まで中野劇場ホープさんでやってます。くのいちやってます。ぜひぜひ見に来てください。それではまた次回、今度はスタジオからお届け。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカの豆知識。バックトゥーザフューチャー、マーティのパパ役の方、一作目しか出てなくて、他の作品は他の役者さんがやってらしたんだけど、すごくハンサムなお顔立ちで、あーね、この人見たことあんだよな、何に出てたかなーと思ってたんだけど、調べたら、アリス・イン・ワンダーランドでハートのジャックの役とかをやっていた役者さんでした。クリスピン・グローバーさんという方で、この番組だとチャーリーズ・エンジェルとかレティ・サイズ・モアとかでもご紹介した方です。とてもあのハンサムな方なので、もしよかったら注目してみてね。今日もお腹いっぱい。
おやすさん、おいしい映画いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。